どうも、クーラです。今回はですね、ゼログラビティという映画について話してみようと思います。去年公開されて以来ですね、何やらすごいことになっているようで、これこそ 3D で見るべきという意見をですね、たくさん聞きまして、で、その 3D がすごいっていうことよりも宇宙空間がすごいっていうのももちろんあるんですけども、その見た後の反応がですね、もういろんな人があまりにこうすごすぎて大変だったみたいな、もうなんか手放しの称賛をたくさん見かけましたので、これはもう見ようと思いましてね、昨日見てまいりました。いやー、いろいろですね話したいことありますので、本編で話していこうと思います。先に断っておきますけども、ですね、今回は、本編いろいろ細かいこと触れるのもあるんですけども、その前情報もですね、いろいろ興味深いところがありますので、前半はですね、ネタバレなしで、いろいろですね、その背景といいますか、自分の背景もあり、作品の背景もあり、そのあたりを話してみようと思います。後半はですね、ストーリーに突っ込んで、いろいろですね、ここが、あーだ、こうだ、そうだ、どうだ、みたいな、そういう話を後半してみようと思います。ぜひですね、見ていないという方も、前半だけは聞けるようになっておりますので、よろしくお願いいたします。それでは、本編、行ってみましょう。というわけで、ゼログラビティ見てきましたよ。ですね、何だったかな、去年、かぐや姫の物語だったかな、なんかもう一つ前ぐらいに見たような気がするんだけど、映画の前に予告編がありますよね。映画館に行って映画を見始めると、最初10分ぐらいですかね、予告編いろんなのが流れてきます。そこでですね、あ、風立ちぬの時もあったかな、なんかすごい予告があったぞっていうのを覚えていたんですね。ゼログラビティ、宇宙空間である女性らしき人がね、吹っ飛ばされて、宇宙空間に放り出されてしまうと、それでどうするんだと、このゼログラビティ無重力という中でですね、どうなるんだっていう、予告編が流れて、おいおいおいと、こんなねテーマに触れちゃうのかいと、自分もですね、まあ自分で言うのもなんなんですけど、ガンダム好きでですね、ガンダム見てると、宇宙空間のいろんなこう表現が出てくるんですよ。宇宙服着た、登場人物たちがああだこうだして、まあ戦闘もしますし、生活もしますし、コロニーという生活もありますし、宇宙船という生活もありますし、いろんな宇宙の中の描写が出てくるんですね。そんなわけで、なんかいろいろ、まあ、もちろん、フィクション、ノンフィクション、織り交ぜながらも、こんな感じかなっていうイメージができてるんですよ。宇宙の中ではこんな感じかなっていう、イメージできているので、これをついに、そこに突っ込んでいくかと。無重力という中で宇宙服だけまとった人間が一人宇宙空間に放り出された時、その後どうなるのか、どうするのかっていうのをですね、取り上げた作品ということでですね、もうその時から去年の中旬か、秋ぐらいからですね、気になっていたんですが、いやー、いざ公開されてですね、ま、すぐ見に行くほどではなかったんですけどね、周りの人の反応を見ていたら、もう手放しの称賛ばっかり聞こえてきましてね、もうしょうがねえなと、これは見に行くしかねえなということで見てきたんですよね。まあ、いろいろ感想はですね、どうしようかな、いろいろですね、どうしようかな、伝えておきますか。よかったです。シンプル。ね、90分で短めということもあって、そしてテーマ自体も結構シンプルでですね、複雑な変なことを入れずに、とにかくシンプルに宇宙空間に放り出された人間、どうやって生還するかっていうのに焦点を当てた作品ということで、もうね、非常にシンプルで非常にすごい撮影方法で、これについてもまた話しますけど、だからこそ、いろいろ言いたいことも細かいところいろいろ逆に気になっちゃったんですけども、もうそんな抜きに、良かったです。よくやってくれたと。よくこの表現でよく撮影して、よくこれを90分で一本作ってくれたなと。映画の撮影方法の革命だなんて言われてたりするみたいですけども、一つ、なんて言うんですかね。 そういう撮影方法とか、いろいろ、いろんな側面もあるんでしょうけど、一つ、すごい体験をさせてもらったな、っていうのがですね、今回の感想でございます。全然一言でもないですしね、全然まとまってもいないんですけど、とにかくですね、すごいものを見た、というのがですね、感想でございます。後半はですね、具体的にやっていきますけど、前半はですね、そのあたりの、思うところとか、背景ですね、背景ですね。本編には触れずに、ネタバレなしで、背景について前半話してみようと思います。さっきですね、冒頭でも言いましたが、自分、ガンダム好きなんですね。そうなると、宇宙での活動表現とかいろいろ出てくるわけです。もちろん他にも、2001年宇宙の旅とかですね、いろんなこう宇宙をテーマにした作品はたくさんありますけども、結構ですね、宇宙の生活とか、こんなことで人は死んでしまうんだとか、ここは意外と気をつけなきゃいけないんだとか、そういうのはですね、ガンダムを見て知ったかなと思います。もちろんフィクションも多大にというかフィクションの作品なので、フィクションだとは思うんですけども、でもやっぱりそこにはある程度の真実もありまして、そしてそれを見ることで、あ、これはフィクションなんだなと、実際はこうなるんだなと考える時間もあったわけで、まあ、そういうわけでですね、こう宇宙空間に一人放り出されるっていうことに対して、ある程度の前知識はあったんですね。自分で言うのもなんなんですけど、そうなってくると、じゃあこう見ていくとですね、あそこは実はこうなんじゃないかなとか、まあいろいろ細かいとこ引っかかったりはしたんですけども、でも。なんと言ってもですね。そうだな。まず一番びっくりしたのは、撮影ですね。撮影。基本的にずっと宇宙ですので、ずっと無重力なんですよ。で、ずっと無重力っていうことは、人がふわふわしてるわけですね。ふわふわしてる。重力下じゃなくて、重力下で地面に足をつけて立つっていうんじゃなくて、ずっとこう無重力空間でふわふわとかぶつかったり飛んだり、でも飛んでも別に減速するわけでもなくって、そういう表現が常に出てくるわけですね。で、これも、でも見てて、すごい自然なんですよ。自然、少なくとも自分の頭の中で考える自然なんですね。それにまず驚いて、当たり前のようにこれ始まったけど、途中で気づいたんですよ。これどうやって撮ってんだって気づいてから、まあ、ストーリーの展開もあっても、なんか、ドキドキ、ハラハラ、ハテナハテナ、みたいな、もうなんか、いろんな興奮と驚きがですね、自分の中に押し寄せてきまして、もう途中から大変だったんですけどね、飲み物を最初に買ったんですけど、結局、途中喉乾いたらと思って置いといたら、結局一口も飲まずにですね、終わってしまいまして、まあそのあたりもあったんですけど、撮影がですね、まあとにかく度肝を抜かれたんですね。少なくとも最初に気づかなかったっていうだけでも、すでに度肝を抜かれているんですけど、抜かれてるっつうかなんつうか、気づかないうちに度肝を抜かれてたんですけど、で、ちょっと調べてみました。今回ですね、さすがに宇宙空間で撮影したわけじゃねえだろうなってことで、どうやって撮影したんだっていうのを調べてみたらですね、ライトボックスっていうですね、撮影方法を使っていたそうです。ライトボックス。というのもですね、多分これは照明器具も一緒に合わせてやるっていう意味でライトボックスっていうのだと思うんですけど、ちょっとそっちだと説明しにくいので、もう少し別の説明をしますが、3つのものを一緒に動かす装置をですね、使っていたんだそうです。3つのもの。1つはですね、カメラですね。カメラをこう、動かす。カメラですね、1つ。で、もう1つは照明ですね。カメラと照明。そしてもう1つは、俳優ですね、俳優。このカメラと照明と俳優を3つ同時に、例えば回転させたり、水平移動させるのかな、まあよくわかんないですけど、この3つをセットで動かす装置を使って撮影したそうなんですね、ライトボックスという方法だそうです。この3つをシンクロさせることでですね、まるでこう宇宙で、なんだろうな、宇宙空間、無重力空間で漂っているような、そんな作品にできたんだそうですね。で、もちろんこうやって簡単に言いますけど、カメラ、照明、俳優をですね、3つ同時に動かすと、口では言えますけども、じゃあなんで今までそれを使ってこなかったかって言ったら、それをぴったり、精度よく、 違和感なく動かすことが今まではできなかったと。で、今回はですね、それを実現できたということで、あのようなって言うとあれですけど、無重力空間で、動く。無重力空間の演技をですね、本編中ずっと、撮影することができたということでですね。まあ言われてみればね、言われてみればまあ簡単なネタでもあって、確かにまあ、体は宇宙空間で、いろんな向きに動いたり回転しちゃったりはするけども、でもそのシンクロさせる、カメラ、照明、俳優を、シンクロさせるっていうのは、確かに言われてみれば、そうすればできそうだなとは思うんですけども、それを実際にやったと。そしてこうやって見てて、最初はそれに気づかなかったと。いうところで、いうところがすごいんだと思いますね。はい、そんな感じで。まあ、撮影のですね、まあネタも、ちょっとは、分かったというところでですね、まあ、一息ついて、ああ、よかった、ああ、よかった、分かった、分かったというところで、あとはですね、撮影もすごくて、あとは、この映画のもう一つの特徴として、基本的にキャラは、基本的に登場人物は二人なんですね。90分間、二人なんです。もちろん、何人かいて、最初に何人かいて、例えば、通信先にまた人がいてっていうのはあるんですけども、基本的に映って、基本的に活動するのは二人なんですよ。その一人、ライアン・ストーン博士はですね、サンドラ・ブロック。そして、マット、下の名前は何だったかな？マット・コワルスキー注意ですね。マット・コワルスキー。これをですね、ジョージ・クルーニーがやっているということでですね。二人とも、まあ見たことある人ではあるんですけども、まあ、とりあえずこの二人がですね、基本的にこの二人がですね、ストーリーを進めていくわけです。言われてみれば確かに二人だったなと気づくぐらいの、もうそれぐらい、なんていうかな、切り詰めて、見せた映画だったなと、後で気づいたんですよね。そんな感じでですね、宇宙空間の撮影が、最初は全然気づかなかったこの宇宙空間の撮影はこんな風に行ったっていうのと、実は本編中、主要キャラは二人でずっと話が進んでいくんだよっていう話をしてまいりました。そんな感じでですね、どうでしょう？すでにここでまだ見ていない人、いましたらですね、どうですか？気になりました？ぜひですね、例えば、ガンダムが、好きだとか、撮影方法に興味があるんだとか、そんな驚くような映像があるのかとか、あとは、二人でストーリー90分どうするのと、まあ、いろいろこう疑問が出たりとか、興味が湧いた方、いますかね？ぜひですね、まだ多分場所によっては公開しております。ぜひですね、3D、そしてできれば吹き替えがいいかな。映画 3D だとですね、字幕の問題がありますので、3D 吹き替え、ありましたらですね、ぜひおすすめしたいと思います。もう結構公開されてから経っちゃって、こっちもですね、放映時間が、1日のうち何回っていうのが随分少なくなっちゃっていたので、もし幸運なそこのリスナーさん、まだ周りにやっている映画館があるっていう人はですね、この体験、ぜひしておいた方がいいと思いますよ。というところで前半は以上です。後半はですね、もう少し、本編に突っ込んだり、細かいところについて話していこうと思います。というわけで、後半でございます。前半の最初にも言いましたけどね、今回の、感想です。改めてですね、もう少しまとめて言うと、シンプルで、切り詰めた作品ですごい良かったからこそ、すごい細かいところがですね、すごい細かいところで言いたいところがね、たくさんあったんですよ。すごい、そこはこうだろ、ここはもう少しこうだったとか、そういう細かいところは言いたいところたくさんあって、これをこの後言いますけども、でも、まあ、そんなのもう全部抜きにしてとにかく良かったんだっていうのが結局結論ですね。はい、もうそうでなきゃわざわざこうやってね、熱込めて収録しませんよね。いやー、この後、いろいろですね、細かいこと言いますけども、ね、シンプルだからこそ、シンプルだった、そして良かったからこそ、細かいところが目についちゃうんですよね。まあそういう話をこの後していきます。まずはですね、そうですね、宇宙空間って、まあいろんなこう、宇宙空間のセオリーってのがあるんですよ。例えばですね、そうだな、例えば、本編中、すごい、 なんだろうな、テーマになっているじゃないな、宇宙で生きていくためには、ISS とか、中国の天宮とか、いろいろですね、生存空間が必要になるわけです。宇宙服だけだと酸素持たないので、宇宙船とか、宇宙ステーションとかがないといけないわけですね。で、そこで生活するわけですけども、それをですね、何やら、ロシアが衛星だったかな？衛星だったかな？何かを爆破、もう不要になったということで爆破破壊したらしいんですよ。でも、それが連鎖反応、近くの衛星を巻き込んで、その衛星も壊れて、で、その破片が一群となって、主人公たちのところに飛んでくるわけですけども、おい、おかしいだろうと。まあ、現代だかいつだか知らないですけど、まあ、ISS もあって天球っていいんですよね。もうあって、そんな中でそんなことするかなっていうのがまずありますよね。まあ、もちろんストーリーの、一番、きっかけともなる部分なのでしょうがないんですけども、何かそこに言われた、なんつうかな、もう少しなんか自然な流れがなかったかなと思うんですけど、でもまあまあまあありそうだなと。将来例えば何かしらの関係でね、衛星を爆破とか動かすあたりで、全然計算にも及ばない部分でこう連鎖破壊が起きちゃうとか、ね、まあそういうのはまああるかなと思ってまあ見ていたんですけどね。で飛んできて。破壊されてしまうわけです。船外活動をしているですね、ライアン・ストーン博士がですね、元に、ストーン博士と、マットのところにですね、緊急命令が下るわけです。船外活動を直ちに停止し、船内に逃げようということがですね、連絡が来るわけです。ただですね、こう、もともとストーン博士ちょっとこう体調があまり良くないとか、いろんな要素もあってですね、こう判断が遅れたんでしょうね。遅れて船外で、なんだ、切り上げ方が遅れたんですね。作業の切り上げ方が遅れた。でもそのおかげでですね、山のような、デブリじゃないですけど、山のようなこの衛星のかけらがですね、飛んできても、船外だったおかげで助かったんですね。もともとアームに固定されていたストーン博士もですね、アームごと吹き飛ばされた後、で、体もまあ吹き飛ばされてはしまうんですけども、体自体は安全だったということでですね、助かるわけです。逆にですね、船内にいた人たちとか、まあ、いろんな理由はあるんですけども、結局他の船員たちは亡くなってしまってですね、ちょっとそこの表現がグロかった。まあ、しょうがないんですけどね、グロかったのとか、あとはですね、宇宙に投げ出された人はどのように死ぬのか問題。まあ、ちょっと正しいところは自分もちゃんと調べてなくて、あと考察もできていないんですけども、作品中ではですね、ミイラ化と言いますか、カラッカラに乾いてしまったという表現になっていましたね。まあ、気圧が低いということで、液体が沸騰、まあまあ、このあたりの表現はいろいろあると思うんですけど、まあ、それは、あれはあれでありかなと思っていて、で、あとはですね、そう、ストーン博士が吹き飛ばされてしまうと。で、もう一人、マットもですね、生き残っていてですね。で、マットは、なんだ、宇宙遊泳時間、宇宙空間、なんだ、なんでしたっけ、遊泳時間でしたっけ、滞在じゃないな、遊泳時間だったかな、っていうのをなんか、チャレンジしてるみたいで、背中にですね、姿勢制御装置をですね、でっかいのを背負いながら宇宙空間にこうふわふわ漂っていたんです。で、その姿勢制御装置なんかガスをですね噴射しながら、体の向きをこう、体の位置向きをですね調整できるっていうね宇宙、姿勢制御装置を背負っていたマットもですね無事だったんですけども、その後、ストーン博士をですね、見つけて捕まえに行くわけですよ。でも、それもね、実際にはありえないなと、ありえないと思うんですよね。ストーン博士が やっと、一回連絡の途切れたストーン博士、酸素もすごく減ってきて 10% を切っているっていうところで、もう、残量 10% を切っているってところで、やっとマットとなぜか連絡がついて、ストーン博士、ライトをつけろって言って、見つけたって言ってですね、マット注意がですね、簡単に追いつくんですよ。ちょっとあり得るかな、あり得ないだろうなとも思いつつ、でもまあ、良かったよかった。とりあえず生存者は二人。結構どうでしょうね。二桁までは出てこないですか。まあ、数人はまあ、数人。 まあ、10人いないかなぐらいはいたみたいなんですけど、みんな亡くなっているという描写がありました。生きて帰っては来たものの、活動していた宇宙船、エクスプローラーはですね、もうすっかりボロボロになって壊滅的だと。じゃあ、しょうがない。このまま、漂っているわけにもいかないし、地球に帰還するためには、ISS、近くに見えるね、ISS っていう宇宙ステーションまで行かなくちゃいけない。で、どうにかね、ここの描写が、ここから ISS にたどり着くまでの描写が自分すごい本編の中でも大好きなんですけど、ライアンストーン博士がですね、さっきも言ったように、酸素残量が 10% を切るんですよ。で、マットがですね、姿勢制御装置とベルトを使って、ストーン博士を ISS まで連れていくわけですけども、でも残量、ストーン博士の酸素残量も少ない、姿勢制御装置のガスの残量も少ないっていう中でギリギリ ISS までたどり着くわけです。その間もですね、おしゃべりなマット、注意はですね、いろんなこう、故郷の話だとか、嘘だか本当だかわかんないような思い出話だとかをするわけですよ。でもですね、極限状態に陥った場合、こういうユーモアって必要だよなと思いながらですね、ずっとマットかっこいいなと思って見ておりました。これは非常に偏見も入っているんですけども、例えばですね、例えば日本人が二人、この同じように取り残されたとしたら、もっとこう真面目に淡々と効率よく、行動を起こすと思うんですけども、例えばこれ、多分アメリカ人、映画自体は、アメリカ、イギリス合同のようですけども、このマットとストーンがですね、一緒にいて、極限状態になっても、マット注意はですね、気さくで、ユーモアのある話し方をするわけですね。特にですね、ストーン博士をさっきライトつけて、取り残されたストーン博士を捕まえたとき、あまりに俺がかっこよすぎて惚れちまっただろうみたいなことを言うんですよ。もうね、もうね、慌てふためいているストーン博士にとって、非常にそれが助けになるんですね。後から見たらもう明らかにふざけてるだろうと思うんだけども、逆にこう、それがその日常感というか、落ち着きを取り戻すきっかけにもなったりして、途中からそのマットのその、分かってやってるんだなと、おしゃべりだとは言うけれども、それはきっと計算で意識的にやってるんだなっていうのが途中から分かってくるとですね、マット注意がですね、かっこいいんですよ。かっこいいです。で、やっと ISS に着きましたと、二人で到着した。最後の、あと1分車、1、2分車しかないって言ってですね、1分車でギリギリ ISS、ぶつかって、ギリギリ手捕まって引っかかって、なんかよくわかんない紐みたいなものに、やっとストーン博士の足が引っかかってどうにか助かって、で、マットも手を繋いだんだけども、どうにかね、よくアニメとか映画とかであるですね、建物から落ちそうになったけど、ギリギリで掴んで、どうにか持ち上げるみたいな、あんな感じで、ストーン博士が ISS とギリギリ足が絡んでいて、さらにそのストーン博士はマットを手で捕まえている。でも、ISS に向かって勢いよく飛んでしまったマット博士は、マット注意はですね、勢いがついていると。で、多分このまま行ってしまうと、その、二人とも ISS から引き離されてしまって、もう ISS に近づく装置はないので、もう無理だってことでマットは手を離すわけですね。手を離す。ベルトを外すわけです。で、最後まで、その後、ストーン博士はギリギリエアダクト違うな。まあ、ISS の中に入ることができるんですけども、マット注意はですね、ずっとこう、距離が届く範囲まで、ずっとこう、落ち着けとか、頑張れとか、地球に戻るんだとか、地球に必ず戻ると言えとかですね。もう、助かる見込みがないと分かったマットが、ずっと、ストーン博士に応援し続けるわけです。で、さらにそこにもまだユーモアも残っていて、ユーモアも残っているんですよ。あのですね。ずっとこう笑わせているマットが、最後の最後までユーモアを持って笑わせようと、でも、言うことは言うっていう、そのマットの姿が、最後まで一貫していたのが、素敵でした。素敵でした。ですね。 最後の最後で、なんだっけな、ガンジス川に移る、なんだ、太陽に照らされるガンジス川は荘厳だな、みたいなことを言うんですけど、本当にそこだけですよね。本当にそこだけですよね。最後の自分の命とか、その悲しみとか、諦めとか、いろんなものを込めたのはもうそこだけで、そこまでは、業務を完遂する。もしくは、ユーモアを持って落ち着かせるっていう、なんだろうな。そこに徹底していたマットと最後のそのセリフがですね、合わせて、非常に好きなシーンでございました。で、さっき一番大好きなシーンって言いましたが、その、この一番大好きなシーンのクライマックス、最後、ストーン博士が ISS の中に入るんです。ダクトというか、あれを開けて、開けるんだけども中に酸素あるんでね、酸素のある空間から、真空空間に、ね、口が開いたらどうなるかと、蓋はガンって大きく開くわけですね。強く開くわけです。本当は良くないんでしょうね。多分うまくいろいろ手順を踏むんでしょうけど、ストーン博士はそんな余裕なくてですね、蓋を開けて、バンって振り落とされそうになるんですよね。まあでも緊急事態だとあれもしょうがないのかなと思いつつ見ていたんですが、入りますと、蓋閉めて、でまだその ISS の中入ったけど、そこはまだ酸素なくて真空状態なんだけども、酸素を充填させて、はい、OK ですよ、ってなった時に、宇宙服のバイザー、顔の前の丸い球面状のガラスの部分ですね。あれを外して、頭外して、ほぼゼロ。宇宙服の中の酸素はほぼゼロ。宇宙服の酸素の中だけが頼りで、もう二酸化炭素も充満して、意識も飛んでしまうんじゃないかっていうところで、最後の作業まで完遂して、バイザーを外した、マット博士。違う。ストーン博士がですね。その、生きているっていうことを噛み締める長いシーンがあるんです。宇宙服脱いで、ISS の中で、全身で酸素を浴びている、全身で生を感じているっていうシーンがですね、あれを見せるために全編作ったんじゃないかなっていうぐらいの、息を飲むシーンでございました。そこがですね、自分が一番好きでございまして、ぜひですね、これから見る方も、一度見た方もですね、あそこかと、あそこは良かったよねと、で、伝わってもらったら、伝わったら幸いでございます。はい。などなどですね、あそこの ISS に映るシーンまで、もうすでにここでいろいろね、心打たれていたんですけど、この後さらに2点3点しましてね、まず ISS から、じゃあ脱出しようと、ちょっと今の ISS はもうボロッボロで、全然このままじゃ、大気圏突入なんてとんでもないみたいな状態だったので、ソユーズ、ソユーズでいいんだっけ？宇宙船の部分、宇宙を航空できる部分だけでとりあえず出ようということになったら、火事も ISS で発生してしまって、急げって言って宇宙船のとこまで来て、シミュレーターでしかやったことのない、しかもシミュレーターでは失敗ばかりしていたストーン博士がどうにか、マニュアル見ながら作業をして、よし、出たと思ったら、誤表示で故障していたんでしょうね。燃料切れだったと。ストーン博士は、諦めかけるんですね。で、どうにか動力はないけども、救助を待とうってことで待っていたんでしょう。いろんな AM 波で、送信していますっていう最後のあがきというか、通信をしていたら、地上？多分ですね、地上なんでしょう。地上とこう、通信繋がっちゃって、まあ、多分これもいろいろ偶然が重なったということなんでしょうね。通信繋がって。でもなんか、やたら生活感、性の溢れる、向こう側の、多分中国語だったのかな？なんかある男性と、犬と、あと赤ちゃんの声が聞こえるんですけどね。どうしようもなく隔たれ、どうしようもない隔たり、感っていうんですか、こっちは宇宙で命、死がもうすぐそばにあって諦めになっているのに、そっちにはどうしようもないほどの生が溢れているんですね。笑いと動物の鳴き声と赤ちゃんの鳴き声。このコントラストがですね、この撮影あってこその、 表現だったなと思いましたね。でも、ストーン博士はもう、多分何か一つこう、なんかこう、諦めてしまったんでしょうね。もうこの隔たり、やっと掴んだ、やっと繋がった電波が、まさかの地上で、こんなことになるなんて言って、多分、諦めみたいになってしまったんでしょう。もうこのまま、辛い思いしたくないっていうことで、線中の、ソユーズ中の、酸素を抜いちゃうんですね、手動で。なんで、なんであんなそんな危険なものが目の前のバルブにあるのかはわかんないんですけど、目の前のバルブで開けて抜き始めちゃうんですね。でも、宇宙服のあのバイザーも外しちゃってるので、まあ酸素がなくなるってことはこのまま死んじゃうよっていうことだったんですけども、そこにですね、窓から、マットが、さっき吹っ飛んでって諦めたマットがですね、ソユーズの窓からゴンゴンってやってですね、お、いるじゃないか、入れてくれよって言って開けちゃうんですね。ガバッ。つまり、宇宙船のね、ソユーズの中は酸素充満しておりますが、宇宙とそこのね、ハッチを開けちゃったら、酸素抜けて、で、宇宙服バイザー外してるストーン博士は、死んじゃうじゃないかという表現があるんですけど、なぜかこうマット入ってきて、まあ一瞬ね、一瞬だったらセーフかなっていうのはね、まあ本当はないんでしょうけど、一瞬だったらセーフかなという表現になってまして、どこぞで見たなと、ゼータガンダムのエマさんもそうですし、逆襲のシャアのクエスもそうですけど、クエスはちょっとまああれはネタかもしれませんけどね。そんな感じで、あ、まあ助かったと、マット来た、ストーン博士も、大丈夫だった。ああ、よかったよかった。マット博士も最後に、最後じゃないな。メッセージを言うわけですよ。帰ってきて。ああ、今、もう幸運だった。もうなんでこんななってるかわかんないと。で、何を諦めようとしてるんだ、ストーン博士と。あ、ライアン。なぜ諦めようとしてるんだと。もう、なんか手はあるはずだ。で、動力はないのか。なあ、じゃあこんなの試したかって言って、緊急着陸時の逆噴射。軟着陸するための逆噴射装置があるだろうということでですね、あ、確かにでライアンが分かったところでマットが幻だったと気づくわけです。あれですね、あれですね、中途半端に宇宙空間でも、あ、なんだ、宇宙空間に一瞬なら体投げ出してもいいんだよっていう表現を中途半端に知っていたせいで、妙にありえちゃった、ありえ、なんだ、あり得るなと思って見ちゃってたんですね。あ、やったぜ、マットと思っていたら、実際は、ストーン博士が見た幻だったというところなんですね。でもそれも、シミュレーターでは失敗しまくっていた、ストーン博士も、きっと、どこかで覚えていたってことなんでしょう。何か引っかかるものあったんでしょう。軟着陸のための、推進装置があるじゃないかっていうことに気づいてね。それをマットが教えてくれたっていうことで、着陸仕様の緑のマニュアルを取り出して、それをやるわけです。じゃあ最後 ISS もなくなって、宇宙船エクスプローラーもなくなって、じゃあどうするかっていうことで、最後の手段、まだ見えているですね、宇宙国が打ち上げた天球っていうですね、宇宙ステーションがあると。確か天球って言ってたと思うんですけど、天球っていうのがあると。あそこに最後の努力を使っていけば、地上に降りられるかもしれないって言ってまいって、で、どうにか、まあ、中国語、中国語表現もな、中国語表現もな、中国は中国、ね、自国のを押し続けたせいで、例えば英語とか、ロシア語とかが書いてないっていう表現がちょっとあるんですけどね、もうね、シンプルでこういう極限状態の作品だからこそ、そういう、なんだろうな、偏ったって言うとあれですけど、そういう表現、まあ、いらなかったなとも思うんですよね。まあ、それはいいとして、とりあえず、中国の、宇宙船に乗ってですね、でももう、中国宇宙ステーションもボロボロで、もう大気圏に半分突入して、ライアン博士がね、まあ、ストーン博士が入った時にも、すでにですね、かなり危ないと。もう摩擦熱発生してまずいっていうところなんですけど、もうここまで来た、ライアン。ストーン博士、マットにも助けてもらって、もう、やりきることはやったと。私は必ず生きて帰るっていうことをやりきるまでやったっていうところで、大気圏に突入していくわけです。まあ、こっから先は、まあ、見た人も見てない、見た人はわかるでしょうし、見てない人は、まあ、いいか。とりあえず、うまく生還するわけですよ。で、最後。生還して、 最後、カエルなぁ、カエル、なんて、カエル、カエル、カエル、まあまあ、いろいろ、気になる点あったんですけども、でも最後、ずっと宇宙で生活してた、ストーン博士が、水中に落ちて、水面に落ちて、水中からギリギリ出てきて、岸にたどり着いたけども、筋力が衰えてて、全然立つこともままならないというところから、どうにか、ギリギリ、地に足を立ててですね、立ち上がって歩き始めるっていうところで終わるんですよね。うん。いやー、いい終わり方でございました。まあもちろん終わり方に関してはいろいろあるんでしょうけども、とにかくそれまでのですね、いろんな表現でですね、気になるところとかたくさんあったんですけどね。とにかく、いろんなところに、いろいろ言いたくもなるんだけども、でも結局は手放しで称賛したいというですね、すごいものを見せつけられたなという思いが、この30分で伝わったら幸いだなと思いながら、こうして収録いたしました。いやー、すごい作品でございました。最後タイトルの話になるんですけどね、実はこれ日本語版だと、日本語版つか、日本語だと、ゼログラビティというタイトルになっていますが、英国版、向こうの欧米版のタイトルは、グラビティなんですね。重力。最後のシーンがあるからこそグラビティなんでしょうね、と思うんです。でも自分としては、日本語訳のゼログラビティ、日本語訳じゃないね。日本語タイトルのゼログラビティの方がいいかなと思うんですよね。見せるところはそこだろうと。グラビティ、重力を見せるんじゃなくて、無重力を見せる作品だったなと自分は思うので、ゼログラビティ、日本語タイトルの方がいいなと思ったりして見ていました。最後思いましたね。はい。そんな感じでもう、とにかくですね、いろいろ心打たれました。ちなみにですね、すごい個人的なんですけど、カラパタさんっていうですね、ツイッターでフォローしてる人がいるんですけど、この人がですね、見終わった後、すごいなんか、すごいショックを受けている様子に心打たれたりもしたということを、一言付け加えておきます。なんか、いらないこと言ったような気もしますが、まあ、そこも自分にとってですね、一つこの作品に対して、思い出に残っていました。という話でした。はぁ、話した。もうですね、ストーリーをって、全部言いたいこと言うだけでもですね、また疲れてしまうぐらいの、すごい体験でございました。本編は以上でございます。というわけで、エンディングです。いやぁ、疲れました。疲れました。今までにないアトラクションを、遊園地でやって、こんな世界があるのかと、腰砕けになってしまったような感じになっておりますけど、いやーすごいものを見させてもらいました。そんな感じで、見た方にはそうだったかと、そしてクラさんはそう思ったのかと伝わったら幸いでございます。見てない方もですね、まあもしここでエンディング聞いてくれたらですね、聞いてくれてたら、ぜひ見てほしいなと思うところでございます。はい。そんな感じでですね。まあ、エンディングは短めにしときますか。私、ツイッターをやっております。@KULAX さん、クーラかけるさんでやっております。リプライやダイレクトメッセージで感想等々お待ちしております。短くてももちろん結構です。よろしくお願いします。そして、メールアドレスも開設しております。kulax3@gmail.com。kulax3@gmail.com です。よろしくお願いします。疲れた。今回は終わりにしましょう。それではまた次回。